The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
十字架上でイエスが語られた7つの言葉について、これまで4回にわたってお話ししてきました。5回目の今回は、5つ目から7つ目の言葉を見ましょう。5つ目の言葉は、ヨハネの福音書19章28節に書かれているとても短い言葉です。イエスは、私は乾くと言われました。イエスが十字架にかけられたとき、痛みを和らげる鎮痛剤のようなものを兵士たちが飲ませようとしましたが、イエスはそれを拒まれました。十字架の苦しみの中で、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかという叫びが、イエスの四つ目の言葉でした。主は全世界の罪を負って、天の道から切り離されるという苦しみを味わわれました。全世界のすべての罪の代価を支払うという重荷を負われました。これまで生きてきた人々、今生きている人々、これから生きる人々、すべての人のすべての罪を負われたのです。その後主は、私は乾くと言われました。ヨハネの福音書19章に書かれているこの言葉に関連する聖書箇所を2箇所挙げておきます。ヨハネの黙示録19章15節と、詩編69編20節21節です。全く同じことが書かれているわけではありませんが、これらの御言葉を思い巡らすことで、さらに教えられると思います。この方の口からは、諸国の民を打つために、鋭い剣が出ていた。この方は、鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた、万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる。ヨハネの黙示録、19章15節。そしりが私の心を打ち砕き、私はひどく病んでいます。私は同情者を待ち望みましたが、一人もいません。慰める者を待ち望みましたが、見つけることはできませんでした。彼らは私の食物の代わりに苦みを与え、私が乾いた時には酢を飲ませました。詩編69編20節21節。私は乾く。という言葉にはイエスの人間性が現れています。人としてのイエスは喉が渇きました。泣くこともあり、食べたり眠ったりしました。これらの人が持つ特性をイエスも持っておられました。イエスは本当に人間でしたから。同時にイエスは本当の神でした。それには疑いの余地は全くありません。イエスは私たちの代わりに死ぬために地上に来られました。死ぬことができるためには本当の人間である必要があります。一方、イエスは本当の神です。イエスは人であり神でもありました。イエスは常に神です。はじめから道と聖霊と共におられました。始まりも終わりもないお方です。世界が作られたとき、イエスはそこにおられました。これらのことは聖書にはっきりと書かれています。なぜなら、万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立っています。コルサイ人への手紙1章16節から17節。イエスが十字架の上で言われた、私は乾くという言葉に、イエスの人間性が現れています。では、次の6つ目の言葉に行きましょう。これもとても短い言葉です。 イエスは完了したと言われました。ヨハネの福音書19章30節に書かれています。この言葉は使わされたこの地上でイエスがご自分のなすべき働きを完全に成し遂げたという意味です。主の苦しみと死により世の罪は完全に支払われました。イエスは世の罪を取り除くというこの働きを成すために来られたことをもう一度よく考えてみましょう。イエスはベツレヘムで処女マリアから生まれ、東方の博士たちが祝いの品を持ってきたというクリスマスの物語は、本当の神がその神性を持ったまま人として生まれ、人となられたという驚くべき物語です。イエスが人としてこの地上に来られたのは、世を救うためでした。すべての人の罪の代価を支払うことにより、すべての人が救われるためでした。主はその働きを終えられたのです。そこで主は完了したと言われました。ヨハネの福音書19章30節です。罪からの解放という素晴らしい恵みのゆえに神を賛美します。この恵みについてさらに思い巡らすための御言葉を何箇所か挙げておきましょう。ヨハネの福音書6章38節とヘブル人への手紙10章5節から7節を見てください。ヘブル人への手紙は生贄についての素晴らしい教えが書かれています。この手紙は生贄のことをよく知っていたユダヤ人に宛てて書かれたものです。十字架という祭壇でご自身を捧げられたイエスのことを語っています。またヨハネの福音書17章4節と13節もご覧ください。ヨハネの福音書17章はイエスがご自分の死によって勝ち取られる教会のために祈っている非常に美しい章です。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。ヨハネの福音書6章38節。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。私は今身元に参ります。私は彼らの中で私の喜びが全うされるために、世にあってこれらのことを話しているのです。ヨハネの福音書17章4節、13節。では、イエスの最後の言葉を見ましょう。十字架の上でイエスが語られた七つ目の言葉は、ルカの福音書23章46節にあります。父よ、我が霊を御手に委ねますと言われました。ご自分の命を御父に渡されました。ご自分を御父に委ね、死のうとしておられます。この箇所についても、参考となる聖書箇所を挙げておきますので、書き留めておいてください。まず、詩篇31編5節です。それから、ヨハネの手紙第1、3章16節です。どちらも素晴らしい御言葉です。ところで皆さんは、ヨハネの福音書3章16節をご存知かと思います。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。これは福音を簡潔かつ的確に表しています。ヨハネの手紙第1、3章16節との関係でヨハネの福音書3章16節を挙げました。またパウロがテサロニケの人々に書いたテサロニケ人への手紙第1、5章10節も参考にしてください。これらの御言葉は、父よ、我が霊を御手に委ねますというイエスの言葉を思い巡らすときに役に立つと思います。十字架の上でイエスが語られた言葉についてお話ししてきました。その七つの言葉をもう一度振り返っておきましょう。ところで、十字架上のイエスの最後の七つの言葉というタイトルの曲をハイドンが作曲しています。以前私たちの教会でアリアンナ弦楽四重奏団によるこの曲のコンサートがありました。 非常に美しい曲で、大変素晴らしいコンサートでした。この曲全体はイエスの7つの言葉を表現する曲によって構成されています。それでは一つ目の言葉からもう一度振り返りましょう。最初は、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、という言葉でした。イエスを迫害し十字架につけている人たちのためにイエスは祈りました。二つ目の言葉は、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますです。これはイエスと共に十字架につけられた強盗に向けて語られた言葉です。この強盗が悔い改めイエスに助けを求めたときに、イエスはこの言葉をかけられたのです。あなたも私と共にパラダイスに行きますよ、あなたは救われますよ、と言われたのです。イエスの三つ目の言葉は、愛する弟子ヨハネに母マリアの面倒を見るようにと言われた言葉です。母マリアに対しては、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われ、ヨハネにはそこにあなたの母がいますと言われました。四つ目の言葉は、苦しみのただ中で密使に向かって叫ばれた言葉です。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。この言葉については前回学びました。今回は最後の三つの言葉を見ました。一つ目は、私は乾く、6つ目は完了した、そして最後の7つ目は、父よ、我が霊を御手に委ねますという言葉でした。これらの7つの言葉を思い巡らすことは皆さんにとって恵みになると思います。これらの言葉とその箇所を書き留めて聖書に挟み、お料理に思い巡らすと良いでしょう。あなたのために死なれたこのイエスに、神があなたをさらに近づけてくださいますように。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。